区民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。
地域とともに区民センターラジオ、レポーターの金川恵里です。今月は烏山区民センターを紹介しています。前回に引き続き、烏山区民センター運営協議会会長の甲斐円次郎さんと、運営協議会運営委員長の千葉紀子さんをお迎えしています。甲斐さん、千葉さん、どうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は烏山区民センターで行われているイベントや講座などについて伺いたいと思います。昨年からコロナウイルスの影響がありますが、本来であれば烏山区民センターで行われている年間のイベント、そして講座はどんなものがあるか、千葉さん教えてください。
はい、まず大きなこの区民センターの行事としては、文化祭というものがあります。それは地域の皆さんと一緒に日頃の発表の場であったり、学校の皆さんと交流したり、小中学校の生徒さんたちが絵を展覧してくださったりと、そういう大きなイベントが10月の第3土曜日曜に行われています。それからもう一つ、子どもたちも一緒に、大人も一緒にというのが烏山新年子ども祭り、
はい、
昨年はコロナの前だったので、ギリギリ滑り込みで開催することができたのが2月の11日。毎年2月の11日なんですけれど、これは延べで2万6000人という数字が出ております。
多いですね、
はい、それからもう一つ大きなというのは、世田谷区で初めてここ烏山区民センターを利用して行いました世田谷区民囲碁将棋大会、これは5回目になりますけれども、これも幼稚園の生徒から90歳の大人まで、はい、プロの先生をお呼びして、将棋も囲碁も先生が一人で100人を見るという、集会室でぐるっと生徒さんが輪になってプロの先生と対決をする、こんな面白いこともやっております。で、あとはそれぞれ、ホールを利用したものが民謡祭りとかファミリーシアター、ファミリーシアターというのは人形劇を子どもたちと一緒に舞台交流をして楽しんでいます。それからこの館ができてからちょうど同じぐらいの回数を重ねている若返り桃祭りというのがあります。これは高齢者の皆さんの普段の何でしょうね、カラオケとか踊りとかそういうものの発表の場として39回目になります。
長い歴史があるんですね、
はい、あとは集会室40人ぐらい入るお部屋なんですけれど、そこで講座をやったり朗読会をやったり美術のお話をしたりとか、そういうものをやっております。
幅広くいろんなイベント、そして講座をされてらっしゃるんですね。お年寄りに学ぶ集い、
はい、
これも面白そうだなと思ったんですけど、これはどんなイベントになるんでしょうか。
そうですね、実はこれはお年寄りの皆さんが人生の中で学んだ竹馬とか昔の遊びを中心にしたお手玉とか、それから折り紙をしたり手作りをしたりというものを地域の子どもたちに伝えるということで、一緒に手作りしながら遊ぶ、そんな催しをちょうど9月の敬老の日にぶつけて行っております、
そうなんですね、はい、子どもが来るということは、そのお子さんのご両親とかも一緒に来てやったりするんですか。
はい、もちろん、はい、親子で一緒に竹馬をやったりとか広場で楽しんでいただいているので、これもお年寄りの皆さんにとっては普段あまり子どもたちと交流がない場であって、とても喜んでいただいて、それと若返りになるという、はい、そんなお声をいただいてます。
お話を伺う限り、その若い方からご高齢の方まで幅広い方が参加されているんだなというのがすごく伝わりました。それではこの後は烏山区民センターの今後を伺います。
区民センターラジオ、
千葉さんと甲斐さんに引き続きお話を伺っていきます。千葉さん、烏山区民センターの今年の予定ですが、どのように考えていらっしゃいますか？
はい、今年度は本当に2月の子ども祭りがギリギリで滑り込みで催しができたの後はずっとセンター中止のイベントだったんですけれども、その中で行いましたのが世田谷ミュージックフェス in 烏山、
はい、
それは日頃皆さん練習していらっしゃる音楽のこととか踊りとかそういうものを発表する場がなかった、8ヶ月なかったということで、
はい、
この区民センターのホールを使ってやったらどうかなというお話をいただいて、運営協議会の一つのイベントとして11月の7日に行うことができました。それともう一つ、その一週後の11月の15日に霧の会の発表会という、お琴の、演奏会、
はい、
それはここ2年ぐらい区民センターの運営協議会のイベントに取り入れております。これは大学の生徒さんとか、はい、それから普段いろんな音楽活動をしてらっしゃる大人の皆さん、それと小さな7歳とか、
はい、
8歳とかの生徒さんのおこととコラボレーションしたりという、みんなと一緒に演奏会をやろうというのが11月の15日、この2つが今年度はやることができました、
はい、
で、今後もこんな活動を続けていくのが私たち運営協議会の使命みたいなものだかななんて思っております、
はい、霧の会 の、はい、資料を拝見させていただいているんですけれども、お琴を弾いている学生さんですかね、それと目の前にチアダンスを踊ってらっしゃる方がいて、これも珍しい、お琴とチアのコラボって珍しいですよね。
そうですね、皆さんこの場面をご覧になると楽しいというか、自分もやってみたいという気持ちになるようですね。これはちょうど烏山地域の中にはカラピョンという動物がおりまして、はい、そのカラピョンダンスっていうのがあるんです。
あ、カラピョン、烏山の、
はい、それでカラピョンダンスを子どもたちが踊る、お琴の演奏に合わせて踊ってるっていう風景ですね。で、そこには子どもたちだけじゃなくて日本女子体育大学の生徒さんがダンスをコラボレーションするのも霧の会の演奏会の一つの目玉です。
なるほど、はい、日本女子体育大学の方も一緒になってやってらっしゃるんですね、はい、もう本当に学校と地域が本当つながっている感じがしますよね、はい、
そうですね、子どもたちと学生と大人一緒にやるイベントっていうのが楽しいですね。
そうですよね、地域の他の皆さんもそれを見に来るのが楽しみにしてらっしゃる方も多いんじゃないですか、やっぱり。
そうですね、ご父兄の皆さんが会場を埋めますね、その時は。
そうなんですね、
はい、
そして今後の展望を甲斐さんに伺いたいんですが、いかがでしょうか？
はい、今年はね、地域のみんなが元気で楽しい毎日が過ごせるようにと思いまして、新しい企画を今思っております。
はい、
烏山地域に日本女子体育大学というね、元気なもう生徒さんが、
はい、
もう頑張ってくれてんの、うん、でそういう方にもまた今までもいろんな行事で参加していただいてみんなに喜んでもらってるんですが、今度もね、健康講座とかね、健康食、
はい、
ということでね、食べて体を動かして、で歌って踊って希望の持てる、そんな毎日が過ごせるといいなということでね、
はい、
今これから千葉委員長さんともいろいろ打ち合わせしながら実行できるように、楽しい烏山地域にしていきたいな、元気な烏山地域にしていきたいなと思っております。
はい、そして子どもたちとのイベントも多いと思うんですが、子どもたちとの関わりの中で何かお考えになっていらっしゃることありますか？
千葉ちゃんはね、町会長で一番古い町のことがよく分かってる、
はい、
それでね、私たちの先輩が、子どもたちは地域で育てよう、うん、 いう思いでいろんなイベントをね、行事を私たちに教えてくださいました。先ほど千葉さん話したように新年子ども祭りとかね、いろんなことが始まったんですけども、これからも、そういうことで行きたいと。でも烏山っていうとなんかこうイメージ的にね、我々の思うと違う人たちがたくさんいるんじゃないかな。本当はね、烏山ってね、あの童謡でさ、
はい、
七つの子ってあるね。カラスなぜ泣くの、カラスは山に、かわいい七つの子があるからよ、
はい、
でかわいいかわいいって行くでしょ、このね、先輩たちはこの烏山をそういう風にしてね、明るく子どもたちと一緒に楽しい町にしようという、
うんうん、
そういうことで我々も育てていただいたんだなと思って、この恩返しをやっていきたいなと。
同じように、
ね、千葉ちゃん、
はいはい、
自分もこう大切にお母さんお父さんにこう育てられたように、こう自分の子どもも地域と一緒になって子どもの笑顔が見れるように、こう大切に育てていきたいというそんな思いなんですね。千葉さん、最後に烏山の魅力というのをお聞かせいただけますか。
はい、魅力ですか。私烏山住んでもう50年以上経つんですけれども、ここで子育てをして皆さんと触れ合っていく中で、あ、私はこの烏山が好きなんだなっていうのがよく分かってきました、
はい、
で寺町も24箇所ある中での自然の生活とか、それから甲州街道を挟んで北側の方に来ると商店街があったりとか、そういう自然と、皆さんの活動の場が融合しているところってあまりないと思うんですね、そういうところを踏まえてここの区民センターの運営員をやっていてよかったなと思っております。これからもこれを続けて、先ほど甲斐さんがお話したように地域の中で子どもたちを育てながら生活していくのが嬉しいと思ってます。
千葉さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、いかがだったでしょうか。お話を伺う中で地域一丸となって子どもを育てよう、そんな思いが伝わりました。烏山の地域、非常に温かいですね。今月は烏山区民センターをご紹介しました。来月2月は鶴巻区民センターを紹介します。番組へのメッセージは834@fmsetagaya.com まで。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。烏山区民センター運営協議会会長の甲斐円次郎さんと、運営協議会運営委員長の千葉紀子さんでした。甲斐さん、千葉さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。第2週目第4週目は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。